皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材に、トリッキードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬場と、
モネストと
クリーンティーです。
大丈夫だったかな今の。
あの、トリッキードリンキングトークになりましたけど、
まあ、編みましたがね、進めていこうと思いますということ で、 第248回、配信が6月2016年6月10日ですね。
うん、
はい、いつものように始めたいと思います。ちょっと噛んじゃったんでね、いつものように始まってないんですけれども。
珍しい、はい、
あの音声がなんか不都合があったのかなって一瞬思ったけどね。
あ、そういう
普通に噛んだんだね。
そういうごまかしの仕方すればよかったかもしれないですね。
確かにね。
ちょっと音声途切れましたね。
途切れましたね。すいません、失礼しましたとか言いながらね。まあ、失礼したことには変わり
ないから
ね。結局噛んでようと、うん、まあ、ということなんですけれども、はい、うん、先日ちょっと大阪に出張してましてですね、
うん、
その帰りの電車自由席だったんですけど、うん、まあ、これちょっとぜひ二人にも共感していただきたいなって思ったのが、やっぱりね、
うん、
やっぱりね、まだわからないと思うんですけど、まあその自由席、本当の意味での自由席って一体どこなのかっていうところなんですよね。
ああ、はい、なかなかわかるね、その課題だよね、長年のね。
はい。例えば、グリーン車とか、僕グリーン車乗ったことないんですけど、うん、指定席は、まあね、地元に帰るときとかに、
うん、
混むやろなと思ったら、まあ指定席選んで、
はいはいはい、
計画的に帰ったりするんですけど、指定席ってなんかもう自由度が全然ないじゃないですか。
うん。
まあ指定ですからね。
隣にどういうね、見知らぬ人が座られるかわからない。
わかんないわかんない。
なおかつこう、座ってる間にこう、お弁当パカッと開け出して、こう、むしゃむしゃとね、
うん。あるよ。
食べたり、ビール飲んだりとかですね。あるわけですよ。
うん。あるね。
そうするともうね、なんだこれと、お金払って指定席にしてんのになんかこう自由度ねえし、逆にこう、なんか不快だな、と思う方もね、多くいらっしゃると思うんですよ。
うん。
で、過去にそういうのが何度もあったんで、最近はもう、大阪とか、あとまあ、地元に帰るときは名古屋駅でおりますけど、
うん。
基本的にもう指定席取らないようになってるんですよ、僕も。
ほう。
はい。お二人、どうです？毎回指定席取ってますか？
ホネスさん、どうぞ。
昔、学生の時は、その指定席なんて、もうとんでもないと思ってたんで、日本自由席でしたけど、
はい。
最近、実家帰るときは、まあ、ヨメストとね、帰ることが多いので、うん、まあ、その時は指定ですね。
ああ。
だって、二人席取っちゃえば、別に隣に誰が来るかっていうのは分かるからね。
そうですよね。まあ、三人掛けだったら、あと一つあるし。
まあまあ、うん。
あとは、右側が二席だったりすると、もう二席だけだから。
うん、
そうだね。
ね。取っちゃえば終わりって感じですよね。
取っちゃえば終わりですね。
おお、あ、そういうことか。プリンティーさんは、まあ、まあ、車とかも使うこと多いと思うんですけど。
そうね。なんですけど、まあ、それ以上に大きいのが、はい、望みに乗らないっていうのが大きい。
あ、そっか。
ああ、
ね、静岡ね、止まらないっていうのがあって。
小玉とかしっかり。
どっちも参考にならない。
そうそう。自由席のが多いんですよ、小玉なんか特にね。
そうだね。ほぼ自由席だもんね。
そう。小玉って自由席って結構座れるってことです
か？座れますね。
席が多いということは。
で、しかも、その、混む時間帯になると、グリーン車以外全部自由席ですよっていう時間帯もあって、そうするともうほぼ指定席ないっていう。
自由度が増すわけですね。
で、そうすると僕なんかは、あの、なんていうの、一番後ろか一番前取りたい時あって、
はい。
車両の中でね。で、そういうところを狙っていくんですよね。
まあ、スタートダッシュ大事です。
うん、自由席の方が個人的にはなんか、いろいろ時間的な自由と、その場所の好みの自由、
ね、ですね。
はい、聞くんで、ね、まあよく、こだまなんで使うっていう。うん、
なるほど。
うん。
で、まあ僕も自由席の方にまず最初行くんですけど、まあ望みだと1号車から3号車が自由席ですね。と、あの東海道で、まあ、東京と福岡間を結ぶときは。
うん。
で、そこで、まず3号車あたりからトライするんですよ。本当に座りたいときは。
うん。はいはい。
3、2、1って感じでこう順番に行って、ね、どれかには座れるだろうと。
うん。
いうのであるんですけども、行きはね、それでよかったんですけど、帰りがですね、ちょうどその日は、サミット終了日ということで、
ああ。
はい。で、しかもですね、羽田空港がちょっとトラブルが起きてしまって。
そうだね。飛行機燃え
そう
だね。
はい、そうです。で、帰れなくなっちゃったという人が多かったんですね。よくはその西日本というか、あの、西の方から東、まあ、要はその東京の方に帰ろうという人たちだったりとかが、帰れなくなったと、飛行機取ってたのにってことで、急遽新幹線に乗り始めるってことで、新幹線ブワーッと埋まり出したんですよ。バツバツバツバツバツってなってて。で、まあ、これはもう多分自由席も空いてねえだろうなと思って、で、出張先の人たちは、割とまあ、お偉いさんとかね、だったりするんで、あの、さすがに立ち状態で行くとか、ダメだし。で、まあ、その人たち飛行機で帰る予定だったんですけども、そのトラブルで、あの、どうしても望みで帰んなきゃいけないけど、夜も7時くらいになってて、これ帰れるんかねとか言いながら、一生懸命探して、まあ、40分くらい先にようやく指定席がポツポツと開け始めるっていう、なんとも言えない状況で、まあ、これでいいやとか言ってたんですけど、まあ、僕、時は金なり的なね、発想の持ち主なんで、まあ、そのまま、あ、じゃあちょっと僕は、自由席で失礼しますとか言って、いいの？とか言って、俺取ってあげるよとか言ってたんですけど、いや、大丈夫ですって言って、帰ってきたんですよ。なんだあいつはって思われてるかもしれないですけど、どうしてもやっぱり、その、昨日また別の予定があった時の、その前日の予定みたいなので、ちょっとこう、どうしても会社に戻んなきゃいけなくて、10時くらいに会社に戻らなきゃいけなくて、まあちょっと帰っちゃったんです。ちょっと話が長くなっちゃったんですけど、でも結局最終的にどうなったかっていうと、やっぱり本当の自由って連結部分だなっていうことがすごく言いたくてですね。
わかるわかる。
わかります。
連結部分ね。よく立ってる。
特に、はい。指定、あの、自由席の車両と自由席の車両の間の連結じゃなくて、指定席と指定席の間の連結が一番最大の自由席、
ね。あ、そうだね。
そうですね。最大の自由席ですね。で、混んでくるとそこの領域にまで結構人が来たりするんですけど。
そうね、あるある。
で、やはり来たんですよ。ね。なので、まあ僕はさらに奥の指定席の方までぐわーっと歩いていってですね。ここまでは今夜ろというようなところで、座ってましたと。で、やっぱりね、その連結部分にいるってことはですね、あの、まずストレスが全然かからない。
かからないね。
はい。で、座るところがないってこともあるんですけど、これ、ペットボトルを裏返してですね、その上に着席することが可能なんですよ、実は。
あ、
とんがってる方を下にして、その上にやるとですね。
はいはい、あれ座れんの、あれ。
はい。あの、柔らかいペットボトルだとクシャってなっちゃうんですけど、
そりゃそう、
通常の。
色はすごく大変なことになっちゃう。
そうなんです。最近の薄いペットボトルだとダメなんですが、かっちりしたペットボトルだと可能なんですよね。
まあ、そうなんだ。
うん、まあ、たまにミスってズリってなっちゃうんですけど、まあまあ、でもね、指定席とか自由席で座ってた時の隣のね、方がどんな方かわからない状況のリスクに比べたらですね、そっちの自由席の方がはるかにいいんじゃないかと。
なるほどね。
皆さんどうお考えですかっていう、ね。もう、オチが超弱い話で。
席の使い方ね。
はい。
まあでも僕は、隣に、誰が来ようとあんまり気にしないかな。
まあ昔は喫煙席っていうのがあって、
その、あ、それは嫌だね。
禁煙席に乗れなかった時に喫煙席の自由席なら空いてますがみたいなね。そういう状況の時はちょっと辛い時はありましたけど、タバコ吸わない人としては。
それなくなったからね、ほぼね。
今はほぼ新幹線で。そうだね。
なるほど。
まあでも、一回、なんか、どっかから帰ってくる時の新幹線で、三席ある中の一番窓側だったのかな？に私が座ってて。で、しばらく、横の二席空いてて、おー、ラッキーラッキーと思ってたんですけど、なんか、途中から入ってきて、隣に、若めの女の子が座ったんですよ。まあ、若めって言っても、自分よりちょっと年下ぐらいだと思うんですけど。で、ああ、女の子来たかと思ってたら、いきなりその子が、なんか、あ、大阪出張だったのかな、それも。大阪で買ったであろう、あの、まん、あの、シューマイじゃなくてね、肉まんを、
ああ、
おもむろに一パックだけ取り出して、むさぼり始めるっていう。
結構匂いもね、肉まんだと、まあまあ、拡散しそうな。
いや、おぉと思って。
まあ、しょうがないですよね。飲食自由ですからね。
そうなんだよね。 もうその時はちょっと、お前考えろよって思ってたけどね。
まあなんか、
心の中でね。うん、
仕方がないんですよね。
まあ、ただ
わかるわ。時間帯もね、うん、まあその、ちょうど、こう、夕飯にはちょっと早いかな、みたいな。
うん、あと、あちこちでね、そういう食べ始めたりするしね。あの、こんな席、ね。
なんか、やたらと、ね、周りの方で、パカパカ、ガサガサガサ、ガサガサガサ、パカみたいなね、音がしてくるんですよ。
袋ビニール袋のクシクシクシクシクシクシク
あるある。
まあ、そんなあるあるネタを挟んだところで。
うん。
はい。まあ、今日はじゃあ、コーナーの方行きますか。もう。
うん。
はい。
準備ができてれば。はい。ではですね、かけらじタイムズ、今回はホーネストさんですけれども、
うん、
はい。
今日はですね、まあ、ニュースになってたので一応取り上げるんですが、
はい。
まあ、偶然事件や事故に居合わせたほどって、まあ、そんなないとは思うんですけど、
うん。
まあ、それにね、やたらと居合わせる人がいますよと。それはあの名探偵ではなく実際にいる人たちなんですけれど、今日はそんな偶然事件や事故に居合わせる NHK 職員についてね、ちょっとお話をしてみたいなというふうに思います。
どういう視点からの切り口なんだ。
ニュースになってたのよ。
ああ、そうなんです、ね。
まあ、ニュースにはなってた、
ね。ニュースはニュースなのか。
うん、そうそう、ニュースにはなってた。
じゃあ問題ないですね、はい。これもなかなか珍しいタイトルです。はい、ありがとうございます。
はい、
続いて井戸端カオスはグリーティーさんですね。
はい。もし、この世界が5分前にできた、と言われたら、信じられますか？今日はね、井戸端カオス始まるまでになんで、このかす、問いにね。まあ、多分ね、話前後しますが、信じられないと思うんです。
うん。
ね、さっき言っちゃうね。
信じられないと思うんですけど、なんで信じられないかをちょっと考えておいてほしいな。というふうに。
それもうかけらじタイムズって誰も聞かないパターンになっちゃう。
いや、一瞬考え、一瞬で考えられると思うんでね。はい。で、まあ、その詳しい話をですね、今日はしていきたいと思いますので、これ世界5分前仮説っていう、まあ、タイトルがついている
、ね。あるんですね、
はい、ありまして、まあ、一応科学者が提唱している一つの仮説なんですけども、まあ、これにまつわるいろんな話を今日はご紹介していきたいなというふうに思います。
はい、はい、楽しみですね。はい、それでは早速参りましょう。
かけらじタイムズでございますけれども。
はい。
ね。今日は NHK 職員について取り上げをさせていただくんですが、まあわかります。先ほど馬場さんが、それニュースかよ、みたいな感じの反応があったのはわかります。
うん、まあね。
これね、ただね、ヤフーニュースにもなっているという。まあそれぐらいのニュースなんですよ。で、いろんなところで取り上げられておりまして、もう今日はね、うん、まあ、なんと言っても、あの、名探偵、コナン好きのですね、私からしたら、この、ヤフーニュースに載っているタイトルはちょっと見逃せなかったので、ちょっとこのニュースをね、うん、取り上げてみたいと思いますけれども、まあ、どういうニュースだったのかというとですね、まあ、簡単な話ですよ。なんと産経新聞が書いているんですけれども、
うん、
NHK 職員は江戸川コナン君なのか、事件、事故現場に偶然居合わせ、スクープ映像をものにする謎に迫ったということでね、産経新聞が書いております。
うん、
で、どういうことなのかというとですね、NHK 職員がやたらと事件、事故現場に居合わせすぎなんじゃないかというところがですね、ネット発で話題になっておりまして、この話はご存知ですか？お二人。
うん、私は見たこと、見てました。
おぉ。居合わせるってことは、じゃあもう緊急ニュースですみたいな時にもうすでにそこにいるとか。
もう含む、
ね、映像が撮れてると
か、ね。あ、そうそう。そういうことです。
ああ。うん。僕はちょっと知らなかったですね。
なるほど。
その時、居合わせた野獣馬的な人とかが撮った映像とかを後でもらってるとか、なのかなと思いましたけど。
うんうん、で、
その、はい。半日後くらいにリポーターの人が到着して、ここが現場ですとか言って、
うん、うん、うん
うん。よくそういうのは。他の民放ではやってるなって、ね、はい。
まあ、僕はね、初めてっていうか、すげえなと思ったのが、 あの、笹子トンネルっていう山梨県のトンネルで崩落して結構亡くなった方がたくさん出た事故があったじゃないですか。
はい。
あの、
はい、
中央高速道路のね。で、あれ NHK の記者の人が車に乗ってて、トンネル崩落しそうになったところを猛スピードで突っ切って、なんとか命からから逃れたっていうのがあった、
うんね、
確か。
おっしゃる通り。
本当に起きてるじゃないですか。うん、はい。
そうなんですよ。今ね、グリーンティーさんが笹子トンネルの話をしていただいたので、うん、ちょっとそのお話をしますと、笹子トンネルの時はですね、まさにその崩落が起きた瞬間に、NHK 職員がですね、車を運転してまして、これ、あ、やばい、崩落し始めたということで、ブレーキを踏むのではなく、全アクセルを踏みまして、なんとかね、上から落ちてくる障害物に車が当たりながらも、なんとかその出口まで、突っ切って、命は助かったと。いうようなところがあります。まあ、ただ、横に乗っていらっしゃった奥様が、確かね、ちょっと怪我をされたっていうようなことで、うん、まあ、本当に危なかったっていうようなところの話があるんですけど、まあ、そういうね、話もあったりして、まあ、そういうようなところから、今回の、この事件事故に、めちゃめちゃ、NHK 職員いるなぁ、みたいなところが、まあ、話題にもなってきたっていうところもあるんですよね。
うん、
で、これ一般的なですね、テレビから流れてくる事件事故とか、あとは災害の映像、こういった映像って、まあ、民放とかを見ると、どういうふうに、撮られてるかというと、まあ、フジテレビとかで言うとね、こう、なんか、視聴者投稿みたいな。その視聴者が投稿するための、まあ、サイトみたいなのを用意して、そこに投稿された動画とか写真を、まあ使ってますよ、みたいな表現を出したりとか、まあ他の民放も基本的にはそうです。近くに住んでる人が提供してくれた写真を出すとか、
うん、
動画を出すとか、まあそういうようなことが非常に最近では多くなっているんですけれども、まあそれをどういうふうに出してるかというと、基本的には、まあいろいろその消費者というか生活者の方々にですね、事件事故の動画とか写真を持ってる方いらっしゃいませんかっていうのを、事件事故が起きた後から、まあ収集をかけて、で、こんな映像ありますよ、こんな動画、画像ありますよっていうようなところで、投稿いただいたものを初めてニュース映像に使うので、まあちょっとね、時間がどうしてもやっぱりかかるっていう。
まあそうですね。
はい。あるんですけれども、これ、その民放と比べて NHK 職員はですね、圧倒的にこの独自映像率というのが民放のテレビ局に比べると高いというふうに言われてるんですね。
うんうん、
で、基本 NHK、もし視聴者から投稿されたものであったとしたらですね、もちろん視聴者提供というふうに映像は出すんですけれども、大体最近起きてる事件、事故とか、まあそういう災害の場合は、その表記なく、現場に居合わせた NHK 職員が撮影みたいな、まあ、そんな表現で出てることが最近多くなってきたので、
うん。
まあ、この NHK 職員は江戸川コナンなんじゃないのかというですね、まあ、そんな説がネットでこう出てきていると、
うん。
いうところなんですね。で、うんうん、過去にどんな災害がですね、災害とか事件、事故、が NHK 職員によって取られたのかというところをですね、ちょっとまあツイッターやらなやらでいろいろ検索をしてみるとですね、うん、まあまあまあ結構あるんですわ。で、まあ先ほどあった、まあ笹子トンネルもそうですね、NHK 職員が偶然通りかかってっていうようなところで、うん、まあインタビューを受けたりっていうところもありましたし、他にはですね、御嶽山の噴火。ありましたね、御嶽山の噴火。これもですね、なんと NHK 職員がその御嶽山噴火をしたタイミングで御嶽山に偶然居合わせていたと。
すごいですね、登ってた
の。うん。そうなんですよ。まあ、近くでどうやらその山に関する取材をしてたらしく、でその撮影をしてる時にこうたまたま御嶽山が噴火をすることになって、 その場で撮影を続けたというふうに言われてたりしますし、あとは熊本地震ですね。この前ありました熊本地震もそうですけれども、熊本地震も NHK 職員がちょうど取材を行、街中で取材を行っているところで熊本地震が発生して、そこでまた取材を続けたりとかっていうところもありますし、あとはですね、搭乗船が脱線しましたっていうところが、まあ、つい最近あったんですけど、5月中旬ぐらいかな。
うん、最近
の。はい。あの、搭乗船脱線してね、なんか向こうの方、西の方からちょっと帰れないというような人が多かった日があったんですけど、その搭乗船脱線の時もですね、その脱線のところにちょうど NHK 職員が乗り合わせていて、そこの映像を撮りましたとかですね。
うん。
これ結構あるんですよ、最近。
御嶽さんとかすごいですよね。登ってったってことですからね。まあその目的がそこで別の撮影っていうことだったとしても、
うん、
偶然ですよね。
偶然なんですよ。しかも、その、一番最近のその搭乗船脱線のところに関してはですね、別にその付近の電車に乗ってたならまああるのかなと思いますけど、脱線した車内に NHK 職員が乗ってたっていう。
うん
うん、
そういうようなところの、本当にピンポイントでその脱線した車両に乗っ、車両というかその、まあ、連結のね、どこかに乗ってたんだと思いますけど、その電車に乗っていたというようなところがあってですね、NHK 職員すげえなっていうところだったりするんですよね。
うん。まあ、コナン君との違いは一人ではないっていうことだよね。
まあそうね。まあ逆に言うと、いかにコナン君が、企業規模の事件に遭遇しているかっていうような話なんですけど、うん、まあね、NHK もそこまで多くはないと思うんですが、まあコナン君はね、あくまでアニメの中でございますから、うん、まあそれをね、NHK 職員全体でこう、まあ近いんじゃないかっていうようなふうに言われているというところなんですが、まあこれもですね、まあ明確な理由というのがやはりもちろんあるわけですよ。
うん、
その理由というのは、一体何なのかというのが、まあ一応このヤフーニュースやらないならですね、まあ紹介されているわけです。まあ聞けばまあそれはそうだろうなっていうところなんですが、まあもう絶対的にですね、やっぱり民放と比べて、職員の数が違いますよというところが一番大きいかなというふうに思います。で、どれぐらい違うのかっていうようなお話なんですが、NHK の職員全体で言うとですね、どれぐらいいると思いますか今。
まあ、何千何万っていうような規模だと思いますけどね。
うんうんうん。
大きいですからね。
まあ、大きいからね。まあ、地方にも。
から2万とか、ね、そんなもんですかね。
うんうん。ちなみに民放はどれぐらいだと思います？民放って例えばフジテレビの場合。
数百人程度じゃないの？ああいうところって。
ああ、なるほど、なるほど。
一手千とか、そういうこう、うん、数千台、数、あ、台じゃない、数千人。
はい、はい。
万言ってない気がします。
そう、ほとんどだってあれ外部業者に任せてるからね。
そうですよね。制作会社というかね、うん、番組を作るところまた別だったりしますからね。
うん。うん、ちなみに NHK、まあ、平成27年度の職員数、関連団体も含めるとですね、約1万6千人。
うん。
ああ、結構、
まあ、2万人。まあ、そんなもんね。
2万人近いというところでございますけど、ね、1万6000人ですね。で、一般的な民放とか新聞社で見るとですね、フジテレビが約1400人。
ああ、まあまあ、見てたよりは。
まあそこそこ。うん、で、民放で最小がですね、テレ東なんですけど、うん、テレ東が700人ぐらい。
うん。
なんですね、うん。で、新聞の場合なんですけど、最多がですね、読売新聞で、4700人。
うん。
ああ、まあ、記者の人とかもね、たくさんいらっしゃいますからね。
うん、4700人でも、ね、NHK から比べると3分の1ぐらいしかいないというところです。あと、新聞で言うと最小がですね、全国紙の新聞の最小が産経新聞で1900人。
うん。
なんですね。だからもう圧倒的な数の違いがある。
まあ確かに1万人超えた形になってくると何かしらやっぱり全国にいろいろ点在していて、
うん、
偶然近くとか、ね、場合によっては直にその電車に乗ってるっていう場合、 ってものも、まあ、低確率ながら出てくるかなっていう、まあね、統計的に。
うん。
これが100とか1000っていう数だと、おそらくそんなことはなかなかないだろうと。
そうですね。
この差なのかもしれないですね、やはり。
あとちょっと思うのが、NHK 職員がそういった時にどういう立場の職員であろうとも、
うん、
その取材をする人なんじゃないの、うん、つまり事務職員であったとしても、うん、そういう時に遭遇したら取材をしろって言われてるとかね。
うんうんうん、
あのね、他の新聞社の人は人数多いんだけど、やっぱ記者的な立場の人じゃないとやらないとか。はい、だから実際遭遇してるかもしれないけど、こう表にならないっていう可能性はあるよね。
いや、素晴らしいですね。
うん、あ、その書いてある。
うん。その通りなんです、ね。
あ、そうなんだ。
あの NHK、あの NHK はですね、
うん、
記者以外の職員が、
うん、
まあ、あの、事件事故とか災害に遭遇した場合の、まあ、動画の撮影っていうのは別に義務付けられているわけではないんですよ。
ああ。
基本的にはね、
うん。
絶対やんなさいよと言われているわけではないんですが、事件事故に遭遇した時に、いざとなったら、スマホで撮りなさいよっていうことは、それぞれの部署ごと、では、なんとなくやっぱり共通認識としてあるらしいんですよ、NHK の中で。
うん。
なので、取材の記者だ、じゃなきゃやっちゃいけないんだっていう話ではなくてですね、NHK 全体、もう NHK に属している人すべてが、あ、これなんか事件あったから、使えるかもしれないから撮っておこう、というような意識で、まあ一応それぞれが動いているというようなところが、まああるので、その先ほど言った1万、ね、6000人ぐらいの人が、そういうふうに動けば、まあもちろん、事件、事故に遭遇した時に撮影される可能性が非常に高まると。いうようなところも一つね。
常にキョロキョロしてんのかと思うとちょっと。
もうちょっと常にキョロキョロしてるわけではない。も
う
ね。
うん、
まあでも。プライベートなくなっちゃいますからね。
まあ、そのね、事件によっては、その、特ダネチックなものになるじゃないですか。
うん、うん。
まあ、その、すごく、ね、残念なニュースとかも大変多いとは思うんですけど、
うん、
まあ、例えば本当に、その時収めた映像が、こう、後で役に立つってこともね、絶対あるんですよ。こういうふうに車がこうと衝突して、こうなるんだっていう、こんなに飛んじゃうんだとか、
うん、
そういうのもし残ってたりすると、まあ、今後の参考資料にもなるし、
うん、
といった意味では貢献してる感じはありますよね。
まあ、
多分、それ撮った人は、まあ、ね、なんかボーナスがもらえるとかではないにしても、うん、よくやったねっていう、風にはなるわけですよね、きっと。
そうですね。
うん、
うん。プロ根性というか、
うんうん。
そういう社風になってるとすれば、まあ、他の民放に比べて、はるかに居合わせる確率は上がると。
そうですね。
まあ、納得できますね。
はい。で、あと、まあ、皆さん、お分かりかと思うんですけれども、NHK は国内で唯一のですね、全国47都道府県に放送拠点を持ってるんですね。
うん。
テレビ局としては。はい、まあ、他の、まあ、民放とかでも、まあ、それぞれね、連携して、まあ、フジネットワークみたいな感じで、こう、あるところもあるんですけれども、まあ、それは結局、それぞれの地域の、テレビ局、ですので、47都道府県まで及ぶことっていうのが、今のところないというようなところなんですね。まあ、一社でこう、47都道府県持ってるというところはないと。で、NHK はその47都道府県に持ってますので、まあ、それぞれのところの職員が、撮ったものが47都道府県の NHK に、まあ、全部共有されるというようなところの、まあ、場が整ってるというところもね、
うん、
非常にあるというところもそうですし、まあ、なんといってもやっぱり最近はそのスマートフォンで動画が簡単に撮れるようになったっていうところも、まあ、そのね、事件現場の映像をいち早く届けることができるっていうようなところに大きく起因してるかなというようなところではございますのでね。あとは NHK とかはですね、まあ、情報番組とか、そういう番組以外に、自然の番組とかでですね、結構国内以外のロケを行ってるんだそうです。
ロケが多いんですね、もう。
ロケが非常に多い。
うん、
そう。一般的な民放でその自然の番組をずっと流しているところってあんまりないと思うんですが、まあ、その、自然のね、どこどこの地方の、こういう山の中にはこんな生物がいてみたいな、まあそういうようなところとかもね、うん、なかなかこう NHK ならではっていうところのコンテンツかもしれませんけども、まあそういうような、まあ いろんなところに要因があって、まあ、NHK 職員は事件事故に、まあ、他の民放よりも、まあ、遭遇しやすいというようなところの状況が整っていたのかなというところです。
なるほど。
まあね、ただ、NHK 職員の中にもですね、やっぱりこう、いざとなったらスマホで撮れとは言われてるけど、本当に実際の現場に遭遇した時に撮れるかどうか不安とかね。
まあそりゃそうだよね。
まあそういうふうな、もう逆になんかこうプレッシャーに感じちゃってるっていうような人もいたりとかですね。うん、まああの、あとはこう、NHK 職員が偶然合わせて撮影っていうこともあるんだけど、やっぱりそれ以上に映像提供を呼びかけてる方がやっぱり多いですと。
うん。
今の現状。なので、なんかこう NHK、偶然居合わせた NHK 職員が撮影っていう文言がインパクトが強すぎて、
うん、
それでこう人の記憶に残りやすい。だからこう、なんかやたらと遭遇してんな、みたいな感じがありますけど、まあ件数で言うと、別にそこまで多くはないですよっていうようなところもあったりね。まあそういうようなところもございますんで、まあ、NHK 職員はあの名探偵コナンではなかったんですが、ね。うん、まあ、こういうような、まあ、活動を NHK の方はいろいろとやられている。まあ、それの結果かなというところでございます。うん、まあ、それにしてもね、ただその、笹子トンネルの件とか、まあ、実際にこう、脱線した車両に乗ってるっていう確率は、普通の人でもなかなか確率としては高くないところに、まあ、NHK 職員がっていうようなところもあってね。まあ、それがこう、みんなの印象に残りやすかったのかな、というようなところで、まあ、今回のこの、ヤフーニュースにもなるぐらいの、まあ、話題になったのかなというところでございましたけれども、ぜひね、これをお聞きの皆さんで、何か、うん、事件、これあったから、とりあえず動画撮っとこう、とかね、まあ、写真撮っとこうっていうようなことで写真を撮っておくと、まあ、そのうち、提供したりとかね、そういう場があるかもしれませんし、うん、まあ、かけらじにね、送っていただいても我々何することもできませんけれども。まあ、そういうところでね、話題の提供をしていただいてもいいのかなと。
僕らも遭遇したらね。
はい、ね、うん、我々遭遇したらどうしますか？
遭遇したらもう、かけらじタイムズやりましょうよ。
その場で、
ね、
タイムズのネタで実際見ました。
もうその場でかけ、ね、タイムズ収録しちゃえば。
タイムズその場で収録。
いや、でもさ、3人でいる場で合わせたらまあさ、なんか、ドローかってなるかもしれないけどさ、一人一人の、こう、ただ一人で会社でこう帰ってる時に何か事件とか事故に遭遇した時にさ、うん、タイムズってはならないよ
ね。まあね。その時に、いきなりもうスカイプ繋いでいいんだったらやるけどね。
まあね。その緊急、もう本当に緊急の、いや、これはもうやばい事件だみたいな時に、まあ繋げるんだ。
IC レコーダーで撮っといて、うん、それを収録の時に、ちょっとじゃあその時の、あの、うまうまの音声がありますので、どうぞ。今ですね、みたいな。
なるほどね。
そういう風にしちゃうとまだできるかなっていう気は。
そうか。まあね、そんな事件事故に遭遇しないことが、まあ一番なのかもしれませんけど、
うん、
まあね、あの、最近はそういう、まあ一人一人が、まあ放送局みたいなことも一部では言われてるみたいですけどね。まああの、そういった動画とかね、写真の有効活用というところも含めまして、今日は、NHK 職員のお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、井戸端カオス、世界5分前仮説と人類への問いという、まあ、ちょっと深めのタイトルにしましたけど、まあ、正直言うとですね、このネタ、あの、昨日の晩にちょっと思いついて考えて、寝る前に考えてたものなんで、まあ、ちゃんとまとめきれてないかもしれないということを最初にですね、
なんで逃げたの？
前提に置いておきたいと思います。
なんで逃げたの？早速。
いや、あの、やっぱりさ、深夜に考える 頭があんまりね、働いてないじゃない。
で、大丈夫だよ。いつも放送前に直前にネタ決めてる俺が言うのもなんだけど、大丈夫だよ。
いやいやいや、まあ、なんちゅうの。やっぱ、寝る前とさ、起きた後って全然考え方変わってる時あるじゃない。
いや、だから、寝ることによって頭が整理されるからでしょ。
そうそうそ
う。うん、わかるわかるよ。
あれ昨晩何考えてたんだっけみたいな。なんでこんなこと思ってたんだっけみたいなね。
うん、よくよく考えたら、それ、もうそもそも前提がダメじゃん。みたいな時あるよね。
そういうのが、ちらほら散見されるかもしれませんが、まあちょっと、やっていきたいと思います。ご容赦ください。ではですね。まあ先ほどオープニングの時にですね、この世界は5分前にできたと言われたら信じられますかというふうに皆さんに問いかけをしましたか。まあ、基本は信じられないはずなんですね。じゃあその信じられない理由、まあ、ちょっと考えてみてくださいというふうに言いましたので、お二人にちょっと聞いていきたいと思いますが、じゃあ今日うまうまさんから、
はい
はい、世界が5分前にできたと言われて、うん、まあ信じられないよと、こうだから信じられないと、信じられない理由をちょっとおっしゃってみてください。
まあやっぱりシンプルに言うと、昨日の記憶とかそういうね、うん、ものあるわけじゃないですか。
うん、
あとはまあ、身近にある時計だったりとか、物質的にも、その、大体時間が経ってできてきたものだなっていうことが、まあ、視覚的にも分かってくるので、5分前って言われると、ちょっと信じられないですね。
なるほど。
ただ、自分自身が、例えばこう、翌日には別の自分がいますよとかって言われたりすると、そういうのはもしかしたらあるかもしれないっていうか。
なるほどね。はい、細胞が入れ替わってるかも、みたいな話もあるしね。
どうしても記憶一旦失うというか、気失ってから、パッて目覚めてくるわけですから、
うん、
なんか、入れ替わってても不思議ではないよな、っていうのはありますね。
なるほど。ホネソさんはどうでしょう？
まあでも、やっぱり、信じられない理由としては、一番は自分のこの記憶だろうね。
うん
うん、
まあ5分前以上の記憶があるから。
そう、うん。5分前、え、じゃあ5分以上前のあの記憶は、私は刷り込まれたのみたいな、そんな、なんか SF 映画みたいな感覚に。
トータルリコールみたいな。
そう。俺は人間じゃなかったのかみたいな、そんなあるじゃないですか。
うん。
それと同じ状況に陥るって考えると、いやいや、だって俺小さい時の記憶もあるし、でも、映画で見るとあの小さい記憶も実は作られた記憶だったり、
うん、
え、なんだ、はぁーってなっちゃうよね、
うん。
だから信じられないというよりも、もしそれが本当であったとしても信じたくないという気持ちが強い。
なるほど。なるほど、ね。はい。まあ、結構そこポイントになるかなと思いますが、まあ、私も皆さんと同じような理由でですね、まあ、そもそも5分前、かけらじ収録してましたし、皆さんも5分前にはかけらじを聞いているはずなので、ちょうど多分、うままさんのね、うままさんじゃない、ホネストさんの、かけらじタイムズで NHK の締めのあたりだと思うんですけど、まあその辺の記憶がありますから、まあ、そんなこと言われても信じられないと思うんですけど、まあただこの仮説はですね、否定することができないというふうに言われていて、まあ、その理由をちょっと今回説明していきたいと思います。で、さらにま、この仮説から、まあ、言いたいことなんだろうっていうのをちょっと深掘りしてみたいなというふうに思っています。じゃあまずですね、まあ、この仮説、オープニングでもちょっと言いましたけど、世界5分前仮説というふうに名前がついていて、元をたどるとイギリスの哲学者であり数学者である、バートランド・ラッセルさんという人がですね、提唱した、世界は実は5分前に始まったのかもしれないという仮説ですね。
うん、
で、まあ、こう本にもまとめていて、まあ、論文か本かちょっと、わかりませんが、The Analysis of Mind という1971年に出てる、本か、論文。まあ、これのちょっと和訳版があるので、まあ、5行ぐらいの文なのでちょっと読んでみます。世界が5分前にそっくりそのままの形で、すべての非実在の過去を住民が覚えていた状態で突然出現したという仮説を論理的不可能性は全くない。異なる時間に生じた出来事間には、いかなる論理的必然的な結びつきもない。それゆえ、今起こりつつあることや未来に起こるであろうことが、世界は5分前に始まったという仮説を反駁することは全くできない。 したがって過去の知識と呼ばれている出来事は過去とは論理的に独立である。そうした知識はたとえ過去が存在しなかったとしても論理的には今こうであるのと同じであるような現在の内容へと完全に分析可能なのであると。まあ、一部言ってることがよくわからない、結構ね、和訳の文であると思うんですが、まあ、エッセンス抽出すると、まあ、これ今のお話、ウィキペディアとかいろんなところで読めるんで、後で軽く読んでもらえるといいかもしれませんが、エッセンスだけ抽出すると、まあ、さっきも言ったように世界が5分前に作られたと言ってもそれを証明することもできないし反証することもできないよということを言っている、はい、で例えば先ほどホネスさんが記憶の話してましたけど今までの人生の記憶があるじゃないかということは何の反論にもならないよということを言ってる。でそれはまあ先ほどホネスさんが言った通りその記憶を植え付けられた状態で5分前に世界が始まったという可能性があるからと。でこれを否定できない限り世界が5分前に始まったという説を否定できないと。で、まあ、イメージとしては、まあ、RPG のゲームの村の人は自分たちの世界に歴史があると思って動いてるんだけど、実際はその歴史は作られたもので、ゲームの電源を入れた瞬間から始まってるに過ぎないと。
悲しい。
そういうイメージですね。うん、どちらかというと。
うん、まあ、例えとしては分かりやすい。
分かりやすい。
はい。で、この世界も、まあ、そうかもと言われても否定できないという。
できないね。
で、まあ、例えば、うん、まあ、記憶以外にもですね、例えば木があって、この年輪が12本あるから、これは芽が出てから12年目になりますみたいな。そういう結構、その、原因結果の関係ってあるじゃないですか。時間的なね。うんはい、で、それについても、まあ、今までの経験上からそうだっていうふうに、こう、それを前提として考えてるだけであって、結局は今起きていることをどれだけ調べても、それによって過去がどうだったかっていうのは証明することもできないし、もう反論することもできないと。結局、過去っていうのに今いないもんで、今、過去は今のところにないもんで、証明できないというような話を、まあ、していると。というのがこの、まあ、文の、まあ、要約になろうかというところです。
うん。結局この人、この仮説はどういうふうな目的があるんですかね、でも。
まあ、これ思考実験の一つでですね、結局、はい、人間の知識って何だろうっていうところに行きたい。
うんうんうん、
結局、まあ、時間っていう概念も人間が作ったものですと。で、知識、何だろうって。今まで過去のことを調べてるんだけど、結局その知識は今作られたものかもっていうことを考えると、じゃあなんだ、知ってなんだろうみたいな、そういうところに、つなげていきたい。で、まあ、その根拠として、さっきの年輪の話のように、その原因結果のつながりでやっぱ人間の知識って積み立てられているんだけど、そこがどれぐらい信頼できるか。っていうのも分からなくなるよね、うん、というような話をしたいんじゃないかと。
うん。
うん。という、で、なのでですね、これ結局、証明することもできないっていう立場でいるので、どっちか分からないよっていうことなんですよね。過去、世界は5分前にできたっていうのを信じられないし、信じることもできないと。あ、ごめん、同じこと言ったね、今ね。信じられないし、否定もできないと。
はい、はい、はい。
だから、そう、5分前にできてないよって言い切れないっていうことだから、まあ、今まで僕らが考えてきた知識って何だろうね、という、まあ、ところの根本的な問いに戻っていくと。で、まあ、これに基づいて、僕らがじゃあどう、で、捉えればいいのか。結構その辺が曖昧になってきちゃうので、まあ、この世界5分前仮説っていうのと、まあ考え方的にはちょっと似たようなお話がもう一つあるので、まあちょっとそちらをもう一つ紹介した上で、まあ考えをちょっと整理していきたいというふうに思います。まあ結構こういうことっていろんな人が考えていてですね、もうふんわりとしてどっちがどっちかわからないみたいなね、話はいくつかあるんですけど、胡蝶の夢というお話ご存知ですか？
胡蝶の夢？
胡蝶の夢。これはですね、
初めて聞く。はい。
はい。中国 のですね、戦国時代に生まれた思想家で、荘子っていう人がいるんですけど、
はいはい。
その荘子のお話で、で、この胡蝶の夢って荘子の考え方が顕著に現れているお話として一般的によく知られていて、教科書とかにも載ってたりするんですね。国語の教科書。
うん。
で、まあ、世界は5分前に生まれたのかもって話をしながら中国の紀元前の思想家の話するのもちょっと変な話なんですけど、まあ、ちょっと、
まあ、例えでね、
はい。例えで紹介していきたいと思いますが、まあ、これも5行ぐらいなんで、まあちょっと、一回ですね、書き暮らし文を読んでみるんで、ちょっとイメージをつかんでもらいたい。昔、宗主夢に誇張となる。くく然として誇張なり。自ら楽しみて志に叶えるかな。衆たるを知らざるなり。にわかにしてさむれば、すなわち虚子然として衆なり。知らず衆の夢に誇張となれるか、誇張の夢に衆となれるかを。衆と誇張とは、すなわち必ず分あらん。これを、これ仏家というと。まあ、ちょっと多分聞くだけだとわかんないかもしれないですね。まあ、誇張ってどういうのかと、蝶々です。蝶々。で、
は
あ
は
あ、日本語で、まあ見ていくと、この宗子はですね、夢を見てましたと。
うん。
で、夢を見てたら、その夢の中で、ひらひらと蝶となって飛んでいましたと。
自分が？
自分が、夢の中で、ね。で、すげえ楽しくて、飛ぶことにこう、まあ楽しみを見出していたと。
うん。
で、まあ、さらに夢の中なんで、自分が人間であることにも気づかず、ずっと楽しんでいたと。
うん。
で、ふと急に目が覚めて、我に帰ると、そこに、まあ自分が人間として、またいたと。
うん。
で、ああ、じゃあ分からなくなったと。自分は、ね、人間である宗子が夢の中で蝶になったのか、それとも、うん、蝶々の夢の中で自分が人間なのか。これが分からなくなったと。
うん。
うん。うんまあ、しかし、常識的にはその人間と蝶っていうのは必ず区別があるはずで、あるんだけども、まあ、そこが分からなくなった。その夢と人間のように、その夢と現実のようにその区別がつかなくなることをこの仏家っていうふうに言いますよみたいなちょっと教えが、まあ、あるんですけど、まあ、ちょっと今の最後の教えが正しく合ってるかどうか、ちょっとこの書き暮らし文からは、ちゃんと訳せてるか微妙なんですが、まあ、そういう話で、蝶々と人間のですね、その、どっちなのかっていうのが結局分からなくなっちゃったと。
うん。
いうお話なんですね。で、これもまあ、世界5分前仮説とちょっと似たようなことがあって、ちょっと証明がなかなか難しいところもあって、どっちの立場なんだろうと。で、これ、何がじゃあ宗子言いたいのかというと、この夢と現実の対立を描く中で、どっちが真実の姿かみたいなのは、結局問題じゃないよって言ってるんです。わかりますかね。どっちも、例えば夢の中だったら自分は蝶としてすげえ楽しかったし、まあ現実はまあ、現実とか夢から覚めたら人間だったらまあ人間だし、まあどっちも現実みたいなもんじゃないのみたいなことを言ってるわけですよ。
どっちでもいいよと。
どっちでもいいと。どっちでも別にそれぞれの場で満足して生きればいいじゃない。いずれの状態でも肯定して、受け入れて。
うん。
うん。じゃないかということを、まあ言っていてですね。まあそういう思想を、まあ、この文の中に書いて、まあいるんですね。で、ただ、そう思った根拠って何だと思います？どっちでもいいじゃんって思った根拠。
どっちも楽しかったからじゃない？
まあ、まずそれは一つだよね。
もうなんかそれは命を受けたものの立場としてはよく生きることみたいなことがいいこととされてるというかっていうのは中国の思想にもあったってことですかね。わかんないですけど。
まあ、これが結構ポイントになっていてですね、まあさっきの5分前仮説なんでもそうなんですけど、知識に対する問いなんですよね、これ。人間がそこを結局判断できない。どっちが正しいって証明できないっていうのは、ある意味人間の知識の限界なんですよ。
うん。
わかります？世界、 が5分前にできたっていうことを否定もできないし、証明もできないっていうのは人間の知識の限界なんです、そこが今の。
うん。うん。
で、それを、この、もう創始は悟っていて、これ夢か現実かの区別なんて結局、つかないんだと。だから考えたところで仕方がないんだと。今の人間の知識だったら。
なるほど。
だから、受け入れるしかないんだっていう話なんだね。
うん。
解決することができない問題だから、もう考えるのをやめようってことだね。はい、
で、まあ、どっちも受け入れてみれば、その、なんか、今、知識って結局、今自分が持っている、なんていうのかな、前提があるじゃない。その、自分が持っている知識以上の広いところの判断はできない
ん
ですよね。
うんうんうん。まあ、そうね。
うん。だから、結局、なんか今の知識で判断しようとすると、自分の持ってる知識で偏っちゃうと。もっと広い考え方があるかもしれないけど。
うん。
だから一回ちょっとそこは離れてみて、あの、知識にこだわらずに、まあ、どっちも受け入れてみれば、そういった制約も超えた、あの、世界が見えてきて、もう少し広く見れるんじゃないのみたいなことも、まあ、言っていてですね。まあ、そういう、あの、考えの持ち方を、まあ、したらどうですかというのが、この、誇張の夢という文の中に、まあ、現れているということなんですね。
なるほど。
はい。で、まあ、世界5分前仮説に関しても多分同じようなことでですね、まあ、そこまでは明言されてないんですが、どっちも取れないと。だから、まあ、受け入れろという話はないんですけど、まあ、そういうちょっと自分の知識の、人間の知識の限界がこの辺にありますよということを多分示したかったというふうに、まあ、考えられている。で、まあ、ここからですね、まあ、誇張の夢の例も出したので、まあ、今の言ったその考え方って結構いろんなところで見直されていて、結構なんか NHK の番組の中でも最近この創始の考え方をもう一度、まあ、今見直してみてはどうですかみたいな特集が組まれたりしてたんですね。で、それはなんでかっていうと、今結局いろんなね、まあ、このサミットもありましたけれども、まあ、国際社会の中で何が正しいのかがよくわからないみたいな世界になっていると。いうことで、一回見直してみては、この言った考え方を見てはどうですかみたいなのも、まあ、あったみたいですね。
ああ、まあ、無理やり分かろうとせずに、うん、一旦事実だけを受け入れてみるとか、
うん、
そういうところなんですかね。
うん。まあ、難しいですけどね、今回こういう話をした中でですね、現実社会に当てはめるのは相当難しいと思うんですが、まあ、言いたいことは、まあ、そういったいろんな意見があっても、イーブンな世界っていうのを、まずちょっと見てみましょうというのが、まあ、創始の考え方で、まあ、それが誇張の夢に現れていて、さらに、今そのネタとして、世界5分前仮説というのを、まあ、紹介しました。お二人ともこの二つの話って聞いたことはなかったんですね。
ないね。
うん、
ないけど、でも、
似たような話とかもあると思うんですけど。
マトリックスみたいなさ。
うん。
なんかそんな感じもするなぁと思ってたんだけど、まあ、結局この世界って実は完全に全部なくて、
うん、
我々の
自分一人なんじゃないかとかね、
そうそうそう、
たまに僕も小学校の時ずっとそんな感じでしたけどね、
周りの人たちは全員感情すら持っていないけど、周りの人たちの感情すらも自分が形成しているもので、この世の中は実際にはなくて、ある記憶の玉のようなものが一つあって、それの中で世界が全て作られている。というふうに言われたら、それも証明できないよね。
まあそうだね。
うん。
自分一人しかいないかもみたいな、確かにね。
そう。
あるし。
ま
あ、
自分一人からしかいないかもっていう仮説については、うん、まだまだ人生経験が足りなすぎて、そう感じていただけ、自分中心の世の中だったんですけど、うん、やっぱりそれ中学高校と上がっていくと、他人がすごく真剣に他の物事に取り組んで、
うん、
まあそれで喜怒哀楽ね、いろんな感情があるわけで、うん、そういう他人の人生とか生き様を見たときに、あ、これ僕だけの人生じゃ絶対ないなと。
でもそれぞれ作られたかもしれない。
まあね、そういうそこまで包括できるかもしれないんですけど、
うん、
たまに自分にそのメッセージがなんかあったりすると、なんかそれ全部自分の都合のように感じるかもしれないんですけど、
うん、
遠くでそういうことが起きていて、自分が知るか知らないかわからないけど、そういうことが大量にあると。
うん。
いうことはどうやら事実らしいという時点で、その考えがうっすら霧が晴れていったっていう。
うん。
小学、小5、小6あたりで。
思うな、この人間一人っていうのが実は USB のようなもの一本ずつでできててさ、
うん、
同じこう USB を刺す筐体に刺された USB たちのこの記憶同士は結ばれて、
うん、
この USB とこの USB は同じ世界にいるよみたいな世界だったらもうわけわかんなくなっちゃうよね。
そうね。そのモデル化の仕方がね。
そう、
僕は。
そう。
いや、モデル化の仕方が人それぞれだからね。その世界に対しての見方っていうのがね。だから小さい頃にやっぱり考えてたそういった妄想的なことも、確実に否定できるかっていうと多分否定できないし。
これ小説にしたら面白いと思うんだけどな、
うん、いや、まあそういう小説もありそうですしね。最近は。
そうですね、そういうミステリー。
うん。最近マトリックスみたいなね、ああいう架空世界みたいな考え方が映像化されてるんで、
うん。
ね、少しはその、イメージもしやすいし、例えもしやすいみたいな感じになってきてるもんね。
うん、
まあ、はい。まあちょっと、時間も来てしまったんで、もう終わりにしますけども、まあこう、ちょっと、繰り広げると話いくらでもこう雑談ができる話題ではあるものの、昔からこういうことを考えてる人がいましたという話。で、さらに、その世界5分前仮説みたいな中ではですね、まあ知識、人間の持つ知力の、まあ限界みたいなところもちょっと、まあこの哲学者なりには考えたという、その例えになっているようです。で、まあ最後に紹介した荘子のね、話では、まあ同じような、例はではあるものの、まあ人と比べたりとか、なんかそういった比べることによって、ね、財産や名誉を求めたり、優越感を求めたりみたいな、そういう、ところに対して、比較するんじゃなくて、ちょっとイーブンに受け入れてみようよっていう、なんかそんなところを、まあ、言っていると。まあ、そういう考え方も一つとしてね、捉えてみてはいかがでしょうかというところで、まあ、結論はそんなにないんですけども、まあ、ちょっと考えるきっかけにね、してもらえればいいかなと思います。ね。ということで、まあ、このかけらじを聞いているあなたもね、5分前に作られたものかもしれないですし、まあ実は誇張の夢だったかもしれないと、まあ言われてもですね、今否定できませんよ、ということで、まあ、このコーナー終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので一応の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
やっぱり AKB と違って、
はい、ということで後半、もう終わったところでですね、振り返っていきたいと思いますけれども、うん、まず前半がですね、かけらじタイムズホネストさんから、まあ、NHK がですね、偶然事件事故に居合わせる確率が高いんじゃないかというところの、うん、まあ、推理の話でした。はい、まあ、確かになるほどなと思う次第でございますと。で、まあ実際まあかね、確実ではないけれども考えられる理由としてはやっぱり総量というか NHK 職員の数がやっぱ多いので、うん、で、全国にあるよということなので、まあ、居合わせたりとか、すぐ近くにね、そういうことが起きた時に休校できると。
うん。
っていうところのスピード差という面でも、あらゆる点で他の民放よりも、まあね、早いというのは一つの理由として、まあ考えられるかなと。はい。で、あとはまあ、NHK に限らず、最後にもちょっと出てましたけど、我々一人一人が、もう今ではスマートフォンでね、他に、まあ、あとツイッターとかを使って、他にそれを情報を発信するようなことができるということで、またそのニュースとかメディアのあり方っていったものが、まあ、変わりつつある世の中だな、というのもあるんですけど、うん、まあ、同時にその検閲というかね、なんか、不適切な情報が急に世に出回ってしまうとかってこともあるので、そのあたりはね、どうやって情報を統制する、正しい情報をみんなに伝えて、まあ、デマだったりとか、 あとは誰かの思惑で書き換えられた情報がいきなり拡散とかで国民だったりとか世界中の人たちが恐怖にね、駆られてしまうとか。なんか一度ダイハード4かなんかでホワイトハウスが爆発する映像がテロリストが流すっていうのがあったんですよね。
うん。
テレビをジャックして急にその情報を流すとみんなが混乱するっていうことが実際あったんですけど、主人公がパッて見たらホワイトハウスあるぞってなって、まあ、事なきを得たって感じなんですけど、まあそれに近いような言葉を、で、何を信じていいかっていうのもあるんで、うん。まあまあ少なくともこのニュースについては、納得できたので、我々一人一人もね、なんかもしそういうのが身近にあったりなんかしたら、ちょっとこう、なんですか、まあ野獣までね、いたずらにそこに行く必要はないとは思いますけれども、まあスマートフォンで映像に残すと、もしかしたら何かこの後役に立つような情報が、もしかしたらですけど、保存できるやもしれないと。はい。そんな感じですね。うんうん、はい。で、後半の井戸端カオスは、グリーンティーさんから、まあ、非常にですね、壮大な話というか、考えさせられる話なんですけれども、世界5分前仮説の提唱と。で、しか、それを、まあ、否定することはできない。まあ、肯定もできないと。
うん。
まあ、いわば、UFO みたいなもんですよね。
そうね。
UFO も、うん、うん。UFO 飛んでるよっていう仮説が一つあって、みんな映像残したりをいろいろしてるけど、物的証拠という意味ではまだまだ弱いと。うん、まあ、かといって、じゃあいないのってなった時に、いないってことを言うこともできないと。
うん、
地球外生命体がいないですとかね。その証明ができない以上は、UFO はいないですってことは言えないということで、その話もちょっと思い出したところだったんですよね。うん、はい。まあこういう仮説を立てて、まあ人間の思考を試す、我々はどの辺まで言うことができるのかとか、まあそういうふうに考えてみるのもね、面白かったりしますよね。
ただね、やっぱり話してて思ったのが、はい、こういう類のなんちゃら商法みたいなの結構あるんだよね。
はあ、その
商法。否定できないし、肯定もできないようなことをバンバン並べて、で、それっぽく、情報操作すると、なんちゃら商法の出来上がりみたいな。
ああ、買っちゃう流れにね。
ええ。まあ、もしくは宗教勧誘みたいなところとか、になっちゃうとかね。ある意味。そういう、と、はい、なんちゅうの、話の持っていく方によっては否定も肯定もできないから、どっちに、こう、自分の好きなように操作できる可能性もあってね、こういう話って。だから、ちょっとそういうとこには注意 しないといけないな、というふうには。もう話しながら思いましたね。
確かにその、胡蝶のね、うん、話で、その蝶々から目覚めたらどっちがどっちの世界なのかって、迷った時点でちょっと、どんだけリアルな夢だったんだっていうか、うん、普通パッて目覚めたら、あ、夢かっていうね。
うん。
わかるわけなんで、ちょっとその、考えが、常に考えすぎると、それちょっとした夢でも、現実と混合しちゃう可能性が出てくるから、
うん、
まあ、やりすぎ注意っていう気がしますね。
もうなんかね、ちょっと、それで病んじゃいましたみたいな話になるとまたね、
バランス崩れる、ね。夢日記とかつけると、
うん、
頭がおかしくなるみたいな、噂がね、ネットでも広がってますので、うん、まあ、夢は夢としてね、
うん、
起きたら、現実世界頑張りましょうっていう基本方針でいいと思います、ね。
まあ、そう、今の自分が信じてる世界を信じれば、うん、いいというふうに思いますので。
まあそんな感じで、皆さんね、どうお考えでしたでしょうかと。まあ二テーマとも結構、皆さんの意見を聞いてみたいななんて思いました。はい。まあ、かけらじではですね、番組に対するお便りやメッセージを募集してますよということで、Twitter の DM、E メールにてお送りください。もちろん、お問い合わせフォームというものが、番組のホームページ上からリンクでいけますので、そちらから入力していただけると一番早いかなと思います。はい。で、まあ、ツイッター ID の方はかけらじ。e メールはかけらじ@gmail.com もしくはかけらじ@yahoo.com 今日、やばいっすね。かけらじ@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りください。はい。ちょっと珍しく、一番最初で噛むっていうね。
そうね。
ちょっと、はい。ここ最近ではやらかしたなと思います。はい。まあ、その分、コーナーがね、割と考えさせられる回で、2コーナーとも良かったんで、今日なかなか濃い回だったんじゃないでしょうか。はい。ということで、次回も楽しみにということで、
お送りしましたのは、私、ウママと、
ホネスと、
グリーンティーでした。
それでは、皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。